ムザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
吉野陽次です。
じゃあ本日は2017年の、9月29日かな、
はい、
の金曜日ですね、
はい、
で本日は、我々劇団ローヒネという、まあ、バンドやってまして、
うん、
2017年の11月5日にライブをやるので、
はい、
ヒューマンステージだったかな、
あれ
ヒューマンステージ、
うん、
やるので、
はい、
まあ、そのステージに向けての練習スタジオに向かう車内で撮っております。
はい、
よし。でじゃあさ、前回なんだけどさ、
はい、
なんかほらポッドキャスト俺ら最近撮るときってうちの俺が経営する米八そばで、
はい、
なんか 3,4 話分ぐらいいっぺんに撮ってさ、
うん、
でそれで俺がそれを編集して、
はい、
まあ時間あるときにちょっとずつ上げていくという感じなんだけど、アップしていく感じなんだけど、
はい、
なんつうかよ、まあ、いつものことなんだけど、
うん、
ほら編集する前にね、
うん、
撮ったまんまのデータをさ、
はい、
まあ編集なしで聞くわけよ、
うん、
でさ、
はい、
もうほとんどの場合っていうかもう毎回なんだけど、
はい、
収録中めっちゃ酔っ払ってんじゃん。
まあもう最後の
最後4話目、3本4本目とか
酔っ払ってる。
だから何話したか全く覚えてないわけ俺。
ああ、自分で話したことは、
そう、幼児が話したことも覚えてないし、いつももう初めて聞くかのようにもうその話を聞くわけね俺。
なるほどね。
もうめっちゃビビるんだけど、こんな話したのみたいな。毎回ビビってるわけ。
行列とか回ってるでしょ。で
も回ってる時と回ってない時があるんだけど、まあ、前回はさ特に日本酒行ったさ、リスナーのケイタさんからもらった麻雀酒、国士無双、
そうだね、
あと鬼殺し、
そうだ、帰り珍しくそのまま帰ったもんね。
飲みに行かないでさ、
ね、
いつも収録終わった後にちょっと一杯飲むかってビール一杯飲むんだけど、
お店行くよね、
うん、ちょっとそれ行けないぐらいめちゃめちゃ酔っ払ったでしょ。で本当何にも覚えてなくてさ、その時最後の時に幼児が話したよ、
はいはい、
カーリフライ誕生の話。
ああ、
喋
って
幼児覚えてる？幼児は覚えてる。ちなみに
喋ってるのは覚えてないけど、
うん、
この話は分かる。
幼児の義理のお兄ちゃんが、
うん、
エンダーよ、
エンダーでバイトして、昔バイトして、
そう、W でバイトしてて、
うん、
でカーリフライっていうそのくるくる油が巻いてるような揚げ物があるんだけど、幼児の兄貴が作ったんじゃないかみたいな、その誕生日はね、
誕生日は
やったじゃん。
たまたまね、
たまたま
失敗作が、
うん、
あれこれ面白いなみたいな。
そうで、これさ、なんかさ、
いや
俺それ聞きながらさ、
うん、
もうすげえ話だなと、もうこのなんつうの、DJ がさ、
うん、
レコードにコーラこぼしてさ、
うん、
あやべっつって吹いたらさ、スクラッチ奏法が誕生したっていう話があるんだけどさ、あれそれコカ・コーラの CM があったんだけど、それぐらいなんかすげえ話だなと思ってさ、すげえって聞いてたんだけど、俺の反応がめっちゃ薄くてよ、そんなん知らんわとか、なんかめちゃめちゃ反応薄くてさ、みたいな。
それ他気にしてない
か。いや違う違う、俺この何初めて聞いた俺の感じね、酔っ払ってて覚えてなくて初めて聞いた手で聞くと、すっげえ幼児 の兄貴みたいな。
普通はそうなるよな。
俺なってんだけどよ、
うん、
聞いてるこっちはね、
うん、
違う、その何スピーカー越しのさ、
はい、
過去の俺はよ、何の興味も持ってない。何これ
だるくなってんだ。
だるだって、もう
時間から
ああもう今そんな話とかさ、ひどいと思って。いやー、なんかそんな感じで、やっぱり日本酒危険よ。
日本酒はね、言ってもそんな飲まなかったよね。
飲んだ。いやでもさ、全部両方とも半分半分ぐらい減ってるから、
そう
で1本は飲んでるってことですよ。何個、半合っての、五合か、五合、五合は2人で多分飲んでるから、
それ結構いってるね。
いやでもうちの親父がちょっと、その時もうちの親父の話したけど、
ああ
うちの親父がほら東京に昔行ってね、
ああ
若い頃よ、
ああ
沖縄の人は酒強いらしいねってもう言われてさ、うん、もう調子乗ってよ、一生瓶全部飲んだらしいわけ、いやもう
あれなんだ、危ない、
危ないじゃん、
急性アルコール中
毒、急性アルコール中毒、まあ、なるやつもいるけど、まあ、俺のうちのお父さんはもともと強かったからさ、あそうならんかったけど、うん、あの全く歩けなくなったっつったね、
あ足にくる、
ね、足にくる、やっぱそうだよ、本当に日本酒必見、うまかったでも本当に、ね、まだ残ってるからさ、よしさ、
ああ、
飲みましょう、じゃあ続いてですね、ツイッターのツイートをご紹介させていただきます、
はい、
これはツイッターであのシャープコザ耳、うん、ハッシュタグ、カタカナコザ漢字耳でつぶやいてくれた人ですね、
はい、
アマンさん、
はい、
なんか前の回であの新しいつまみを考える話があったんですけど、あでは提案しましょう、おつまみをテーブルの上に置いて、はい、その絵を描く、それはどうですかねと、用事的にはいいんじゃない、用事絵描きだし、
あいいかもね、デッサンって話
でしょ、デッサン
デッサンするみたいなことから、おつまみをね、
そうだね、
あそれいいかも、
あのダヴィンチがね、はい、レオナルドが、うん、弟子にね晩年言ったんだよ、
うん、
デッサンだって何事もデッサンだって言ったらしいんだよ、とにかくデッサン大事なんだよ、だからよし、デッサンって何、下書きってこと、
あの模写、模写する、
模写する、
ああそっか、で見たものを
見たまんまに書くってことか、
はい、まあそうそうね、
あ
デッサン、デッサン、それ
デッサン、デッサンだよってダヴィンチが言ったらしいんだから、いや知らんけどあの世界不思議発見みたいなのかな、多分
聞いたことあるけど、それがいいとは思わんけど、
あそうなの、やっぱりさ、でもさそうなんじゃない、そのデッサンっていうのは見たまま描けるっていうのがさ、
うん、
あのやっぱ基本にあった上で、
あそうだ、ね、
ピカソもいろいろ崩してるわけでしょ、
うん、
ピカソめっちゃ絵うまいからね、で 俺みたいな素人から見たらさ、
うん、
子供の落書き描きやがってみたいな、
あ
なるけど、
ちゃんと描かしたらってことでしょ、
ちゃんと描かしたらめちゃめちゃうまい
って、ね、ちゃんと描けるって話、
そうそうそう、そ、まあ、それでレオナルドもお腹すいてる時はもしかしたらデッサンしてたかもしれない
し、ね、しないし、ね、返したかもしれない、
ね、なんだっけあれに似てるな、だからエロネタがないから自分でエロい本を書いてエロい漫画書いて抜くみたいな自分で裸の女書いて抜くっていう感じに、なんかちょっと近いもん
ね、近い、
近いね、
バーかな、梅干し書いてたら酸っぱくなるのかね、
梅干し書いてたら酸っぱくなるんじゃない、やっぱり
違うのかね、なんだろうね、
ありえるよ、エロネタがない時に絵描くってやばくない、
え、
エロネタがないときに、うん、エロ本がとか手元にないから、
はい、
自分で裸の女の絵描いて抜くってヤバくない、
あや、普通ヤバくない、
ヤバいでしょ、
うん、抜くことはないけど描いてたよ、
あエロネタないときに、
エロネタってあの子供の頃、
要するにエロ本が手元にないと、
そうそうそうそう、
あああじゃあつまみがないつまみがないときに絵描くってのは、まあ、じゃあ確かに当たってかもしれない、
当たって
かも
しれない、だし描いたりね、
だしって何
だし、
え、
だしよ、
豚のだしとか、その
そうそうそう、
牛のだしとか、
おデッサンして、
だしをデッサンすると液体なんですけど、だしは変わってるのよ、やっぱな、うん、まあいいや、
はいはい、
続いて、ケイタさん、
うん、
札幌でも集合伝説変えました、打てたみたいね、
全国クラブ、
ね、これからすすきの行ってきますだって、
いいね、
えらいのかな、
エロいね、
エロいね、すすきのね行ってみたいね、
だって何で歌舞伎町みたいな感じで、
そんな感じじゃない、イメージとしては、
あれで言う東京で言う
エロい店しかないようなイメージなんだけど、まあ、お姉ちゃんがいっぱいいるんでしょ多分、行ってみたいね、好きの、
好きの、なんかあれが響きがちょっとエロいもんな、
エロいし、
ススキに隠れてみたいな、
あーそこにそんな感じ、
そういう イメージじゃない。
なるほどね。それはなかった俺には。
ないか。
うん。まあ楽しい時間を過ごしたんでしょう。うん、おめでとうございます。
いいね。
続いて、雑貨。
雑貨。
雑貨ひなさん。守護伝説、
はい、
近所の酒屋さんからうちの社員は飲み会の前にみんな飲んでますよと勧められ遠く岩手でも愛用してます。この人岩手の方らしいですね。らしいですよ。
麻雀のこと全国区なんだね。
ね。
プレゼントでもらって結構嬉しいかも。
ああ守護伝説でしょ。
守護なんか結構なパックでさ。
ああ絶対嬉しいよ。あのこれプレゼントに絶対最適。
いいよね、うん、なんかちょっとしたあれでね。
守護伝説ってもう名前がいいもん。よく考えてるこの名前マジですごいよ。じゃあ続いてまた行きますよ。ツイッターのやつがね、はい、続いてはニョロ88さん、
はい、
ボリューム185、
はい、
透明こっくりさん、
ああ、
それで言ってたあのちっちゃいビールの理由は価格だったのか。
ああ
以前モテラジでちっちゃいビールの話題があったからてっきりそういう理由かと。ああ吉郎さんの思いやりチョイスやったんやね。まあそうだね、あの買いやすいしね、
うん、
プレゼントしやすいと、
はいよね、
ということで、まあまあまあもう絶賛今でも待ってますんで皆さん、Amazon の欲しいものリストからね、これのうちの小座の耳越しのホームページから私吉郎の欲しいものリストが見えますので、そこからのそれを買っていただく、買っていただくっていうかそれをクリックしていただくと俺に送られてくるっていうね夢のシステムがあるんですよ。そうだよ、それから送ってもらってるんですか。これすごくない？アマゾンが考えたこのシステム。
もうすごいね。
すごいよ。
今初めて知った
わ。あ、そっか。
ポチッと押したら、
うん、そこに登録しとくわけ。アマゾンのさ商品、例えば何でもいいよ。だから何でもいいから登録しとくわけ。欲しいものリストとかあるから。
はい、
それを見た人が、
うんうん、
じゃあ用事に送ってやろうってことで、それをポチッとしてくれたら送ってくれるわけです。
あれなんだ。ちょっとこう。イケイケにしてたらさ、
イケイケ、
アマゾンポスト、アマゾンホストみたいなことも可能ってこと、
うん、アマゾンホスト、
アマゾン上でちょっとさ、うん、10日から押してさ、
うん、
で欲しいものリストザーッとこう
アマゾン上で10日から押す方法がまだ誰も確立してないと思うけど、うんうん、あったらいいやつ
だよ。だからもうドンペリシャンパン入れる、
うん、
あの感覚でさ、
そうそうそうそう、
あのあこの例えばよ吉郎、源氏名も吉郎としてさ、
源氏名吉
郎、吉郎、吉郎に、
うん
うん、あ今度は時計だみたいな、
あいやいや、そうそう、
でそのそれに嫉妬したもう一人の、
うん、
ねあのお客さんが、
お客さんが、
そうそうそう、じゃあ
こっちピンドピンドピンド、
そうそうそうそうみたいな、こう
そうそうそう、その状況を作り出すことができるかもしれないってことなんですよ。
シャンパンビームっていうの、
シャンパンビームあったね、なんかね聞いたことね。
いいね、
いいでしょ、
うんうん、
よし、俺もちょっと水商売してたからね。
おう、そういうのノウハウは
ないね。
ないか。
ないけどその時覚えてるのは掛け声があるんですよ。
お
いいのがあるんだよ、俺今でも忘れられないよ、
うん、
あのそうカラオケだったんだけどさ、
うん、
でお客さん歌うでしょ、
はい、
歌った後に、うん、ワンさ、
うん、
いやーよかったっすねみたいな感じでこう言うさね、その時に言うのみんなが言うのがさ、上手上手サメサメってんだよ今から
分かるよ、
歌が上手ね、上手上手サメサメ、次ね、ウォーって飲み盛り上がるさ、イエイイエイイエイハウスハウスイエイイエイってなるよ、
ああ
イエイイエイね、
イエイとかみたいな、
ハウスハウスイエイイエイ、これはもうねもう忘れらんないよ
一人が行ったら、
うん、みんなで言うみたいな、この従業員が
昭和する、
そうそうそう、ハウスハウスいえいえ、上手上手サメサメ、
これね楽しいだろうなあのお客さん、
まあね、喜んでたよみんな、みんな喜んでたよ、うん、いや続いてね、 これはミョウホッペさん、これは最後の告知を読み切らないところが沖縄らしくて笑ってしまった、うん、これあれだね、もう完全にあの舌が回らなくなってきた時の、この番組はガゼクルチェッタレッって感じだった時だね、うん、新しいおつまみ、うん、楽器を弾くのはいいですね。
ああいいよ、楽器弾き
ながら、うん、読書は眠くなるけど、うん、薄暗くして映画を見ると、うん、酔いもいい感じに話が入りそう、
うん、
楽器は幼児はやるよね。
やる、
ね、俺楽器はやらんからさ、俺ノーインストゥルメンタルだからさ。
ああそうです、
うん、全然ダメだし、で読書 も無理だと、無理ですよ、飲みながらは。
飲みながら、
うん、で薄暗くして映画を見る、これ絶対ダメだね。寝るし、
マッドマックスで寝てたんで、ちょっと
マッドマックスでちょっとうとうとしたからね、
あれで寝るってすごい、
うん、で酔いもいい感じに話が入りそうって言うんだけどさ、まあ、話なんか絶対入ってこないですよ。あの俺はね、
うん、
ビール2本飲んだらほぼ記憶が飛んでると言っても過言ではないわけ。
そう
350を2本も飲んだら、
うん、
まあ、記憶は曖昧だね。ずっと飲んでるけど、それ酒が弱いって感じじゃなくてよ、ずっと飲むけど、
あの入ったらもう出てくってことでしょ。
何が
だからその記憶がさ、
もう右から行ったら左抜けていくみたいな、何もかも忘れていくね。
ああそう、
で俺毎日だから記憶ないんだよ。毎日だってビール2本以上飲むからね。
そうなるか、
なるなる、俺は曖昧になるんだよ。やばいよ、脳細胞が死んでるらしいよこれ。前も言ったけどブラックアウトってんだよ、その現象を。もう1000回ぐらいブラックアウトしてんじゃないこれ。もやばいよ。まあそんな感じで皆さんありがとうございました。じゃ続いてですね、なんか幼児話してる？
ない
、
うん、
じゃあ行くよ。じゃあAmazon プライムってあるでしょ、
うん、
あれ、ね、ビデオめっちゃ見れるさ、
うん、
あのアニメもそうだし、はい、映画も見れるし、それでさ、
うん、
どうしよう、分かるかな、子供用のディズニーアニメとかあるさ。
ああ
それさ、小さなプリンセスソフィアってなんだよ、
うん、
分かる？
分かる。
多分よ、まあ、ツタヤとかに行ったらよ、まあ、ちょっと前までは、その、なんか、特集のなんか、絵本みたいな、絵本っていうか、ほら、小学1年生みたいなタイプの雑誌で、このソフィアの雑誌みたいなのがあったりしたんだよ。まあまあ、人気だったみたいなのね。で、うちのガキもめっちゃ好きだわけ。
ソフィア
が好きだわけ。あとね、アバローのエレナとかそういうのがあるんだね。そのアニメシリーズで。あ、分からんか。
分からん。
でさ、そのまあこの最初に言ったプリンセスソフィア、
うん、
これはまあ要するにお母さんがさ、王様と再婚しちゃって、
お
うん、でそれで自分もプリンセスになっちゃって、あの庶民になったけど、
お
自分もこの城に行ってそのお姫さんの生活するようになってみたいな、はい、そこで魔法もあるわけ、この世界っていうのは。
お
でその魔法のペンダントを持ってなんかいろいろ冒険していくみたいな、
はい、
話なんだけど、このソフィアの能力がめっちゃいいわけよ。まあ、こう言っていいのか分からんけど、なんか全ディズニーキャラクターを召喚できるわけ。この場に。多分ね。
はい、
なんかよ、このペンダントの力で、
うん、
あのアリエルとか呼んだりするわけよ。あとよ、ほら、オラフ。
オラフね。
わかる？花が人参の。
アナと雪の
女のオラフとか。白雪姫も読んでたような気がするんだけど、ちょっとこれちょっと記憶が定かじゃないんだけど、
ポンってるってこと？
ポンっていうかさ、なんかその困った時にその力を貸してくれる人
を、例えば海
系とか
アリエル読んで、
そう
なんか溺れた子を助けてくれる、
そんな感じ。
あ、それができるわけね。
うん、でなんかそのまたそれにもアバローのエレナがまた出てきたりするわけ。
あ、
このアバロのエルナが出てきた時には、このソフィアがこの見つけたペンダント、別のペンダントだったかな、あるんだけど、その中にこのアバロのエルナは41年間閉じ込められてて、でそれをあのソフィアが出して、でそれで悪いことする魔女を、まあアバロっていう国に行って、その魔女を倒すみたいな話みたいなあるわけ。なんか結構シンクロしてるわけよ、シンクロっていうかつながってるわけ、世界が。
物語は違うんだけど、
あの話は違う話なんだけど、
ドラゴンボールの。
そう、ヨージ。分かったね。そう、そうなんですよ。俺もそれを言いたかったんだよ。ドラゴンボールにアラレちゃんが出てきたぐらいの興奮があるわけ。
ああ、そういう感じ。
うん。で、さらにそれを今考えるとさ、これアベンジャーズなんだよ。
ああ、そう。
あのアメコミのさ、アベンジャーズでもアイアンマンは出る、スパイダーマンは出るわ。
うん、
すごいじゃん、とにかく。キャプテンアメリカ、あんま馴染めないけど俺らには、ハルクとかさ、で俺は別に見てないんだけどアベンジャーズ、でもアベンジャーって死ぬほど売れてるでしょあの映画、
あれすごいね。
で多分あの方式っていうのはさ、俺も昔から好きなのは分かってたわけ。この要するにギャバンにシャリバンが出るとか、あシャリバンにギャバンが出るかなとか、そのシャリバン赤かな、赤の宇宙刑事にの会の時に、その前に活躍してた宇宙刑事ギャバン、こいつは先輩でしょ、これ出てくるみたいな、
この新世界だったんだ。
そうそうそうそう。でそれさ、今の戦隊もんってもう激しいじゃん、
もう
日本のやつで。
親子役職なってるからね。
しかもあいつら先代のことみんな先輩方がっていうような、なんか変だよな。俺も先輩方に負けないようにみたいな感じで言うな。
ちゃんと
立てるんだよ先輩を。
立てじゃない。
そうそう、あれとかさ、まあ今だから Q レンジャーにエグゼイドが出たり、逆もするし、なんかめっちゃ燃えるやし。なんかだからそのみんな分かってたんだけど、このアベンジャーズやったことによって。こんなに金儲かるんだみたいになったんだろうね、多分ね。
ああ、味しめたのかな。
こんな全然違う世界観ね、世界観っていうか、まあ、なんつうの、キャラクターを、ヒーローを、全部一緒にしたら、めちゃめちゃ売れるって。
売れる。
そうなんだ。みんな、世界中が気づいたと思うんだよ。これ、絶対もう、でも、やっぱり燃えるもんね。好きすぎるこういう展開は、やっぱり。で、これでさ、昔よ、あの、ほら映画評論家かな、あの町山智博っていうでしょ、
はい、
があのポッドキャストで喋ってためっちゃ好きな話があってさ、それ言いたいんだけど、あのね、要するにマーブルコミックの話なんですよ、話だわけ、コミックの話でバットマンの話だっけ、バットマン対ジョーカーの話だっけ、もちろんで、バットマンがジョーカーをやっぱり捕まえるわけ、犯罪を犯すから、ジョーカーがね。でもよ、ジョーカーは、あれ、精神異常者だから、要するに精神病に入れられて、要するに、逮捕されないわけ、逮捕っていうか、釈放されるわけ。
問われなくなって。
そう、精神疾患だから、要するに罪はないっていうことになって、釈放されるわけよ。そのたんびに、釈放されるたんびに悪さをするから、さらにそのたんびにバットマンはジョーカーを捕まえるわけよ。でそれで刑務所にぶち込むためにいや捕まえるけど必ず釈放されるわけ、で何回かこれやった時に、ついにアメリカ大統領がバットマンに切れてからによ、お前はこのアメリカの憲法をどう思ってんだと、精神疾患者には優しくっていうかさ、まあ、そう偉大なアメリカの憲法どう思ってんだみたいな、ふざけんなみたいな感じで
守れよって話、
でこのバットマンをもう倒すと、でこう倒すのをスーパーマンに依頼するんだって。だからさ、この展開すごくない？これ多分超昔の、 あの話だと思うんだけど、なんかすげえなアメリカってって思ったね。なんか
スーパーマンがまあヒットマン扱い、
ヒットマンっていうか、でまたスーパーマン対バットマンってほら映画もあったんです最近ね。
ああまあそうだ、
まあそれはあのジョーカーは勝ったも関係なかったんだけど、
じゃあやつらはもともと敵対する関係なのか。
バットマンっていうほら漫画の中でやっぱりもちろんジョーカー敵だったんだろうね。
ああじゃあスーパーマンさ、バットマン、
なんかあの映画の中ではなんだっけ、スーパーマンがさ、スーパーマン1で、めっちゃスーパーマンが暴れて、あのバットマンの社員、あの会社のあれめっちゃ金持ちじゃん、会社の社員がめっちゃなんか殺されたんじゃなかったっけ、死んだんじゃなかったっけ、殺されたっていうか、あのほら瓦礫にほらビールとかめっちゃ壊すから
巻き込まれて
社員が死んだとか、そんなそれを復讐のためにバットマンがめっちゃトレーニングするみたいななんか話じゃなかったっけな、もう知らんけど見てないからね。その展開熱いなと思ってさ、やっぱりこのアベンジャーズ感、まあ戦隊ものでもそうだけどさ、この全戦隊が出てくる、
好きなんだろうね。
やっぱ好きだよ
世界中でさ。
だそれでまた思い出したのはやっぱりファミコンジャンプだよね。
ああ
分かるかしら。
分かる。オールスターだった
ー。オールスターだったさ、ファミコンジャンプ。俺ファミコンジャンプ大好きだったんですよ。あれ2までやったんだけど、2は大こけしたわけよ。
あ、そうなんだ。
でもファミコンジャンプ1はよ、売れてたかどうか知らんけど、俺はもうあれ少なくとも俺は勝った。
あったよね。
あったっしょ。あれね、良かったんすよ。
そうだよな。違う世界だと思ってた。
でもジャンプワールドでは繋がってるんですよ。
そうだね。そういうワールドで繋がってるんで興奮するね。
興奮したね。あれ、悟空もシティハンターも。
うん。
後ろに引きずれて歩けるわけですよ。サイバリオド面白かったあれ。天使の思いして歩けるしよ。面白かったなあれ。まあ、ファミコンジャンプもう一回やってほしいだから。
今やったら面白いな。
今やったらまたもちゃんと面白いんじゃない？
ワンピース、ルフィがいて。
ルフィもいるし。
悟空がいて。
ああ、まあルフィと悟空たまにコラボするけどね。まあ、やってほしいね。ファミコンジャンプもう一回復活してほしいわ。まあそんな感じかな、
はい、
OK、 今回はこういう感じで終わらせていただきます。じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい、
でツイッターでつぶやくときにはシャープ小座耳、ハッシュタグカタカナ小座漢字耳でお願いします、
はい、
こんな感じかな、
はい、
特にない。
あ、大丈夫かな。
まあ、ライブは見に来てくれると嬉しいですね、うん、どなたかね。じゃあ OK ね、
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、小座の耳汚し。
本当かよそれ。沖縄最悪だな。いいところもあるよ。クザの耳汚し。